今日はホマ書9章の学びを続けたいと思います。今日はホマ書9章の一節から中三節までについて一緒に考えてみたいと思います。はじめにお読みいたします。ホマ書9章一節からです。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次の言葉、私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国地のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。彼らはイスラエル人です。こと去ることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、常しえに褒めたたえられる神です。アーメン。しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルの中にではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イーサから出る者があなたの子孫と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の言葉が子孫とみなされたのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。このことだけでなく、私たちの先祖イーサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エサを憎んだと書いてある通りです。本質から私たちは全く新しいテーマで学びたいと思います。このテーマとは、イスラエルの歴史に起こる地部の義と神の義の戦いということができます。これがホマ書9章から中1章までのテーマであります。今日はそのうちで第9章の中三節までの部分を学んでみたいと思います。私たちはさらにこの部分の主題を三つに分けることができると思います。第一番目はロマ書一章から八章までと、今日から学ぶ九章から中一章までとの比較であります。今日は結局九章の一節から三節までのところでありますが、そして第二番目は選ばれた民であるイスラエルということです。すなわち四節と五節を見ると、八つの特権が記されているのであります。それから第三番目のことは、神の選びと人間の決断ということであります。 Ox, Camino erabito, Ninge no kitsudan, to you to coronitsui de varok sits gratu sunsets, madenikai dermasna. Conochizzo, Abraham, Isaac, Jacobo, tosh de mada. Yes, Christono. Chidaino, Israel no tami. O tosh de, Areva, Ishmael mada, Esau tosh de, Shirukodunga, dikiru no dermas. Romasho isho kara hasho madeva skui nitsuide tokubetsu ni oshiete imasu ga kyusho kara chu isho madeva Israel no rekushi nitsuide nobete orimasu. Romasho zentai no chushin tema wa gi toyu koto de arimasu. Sancho nichisetsu made wa yudaya chini mo iho chini mo gichin wa inai hitori mo inai toyu koto o nobete orimasu. Sancho nichisetsu kara gosho no wari made wa shuye sama ni yotte mota sareta kami no gi ga teikyo sarete iru tuyu koto de arimasu. Soshite romasho rokusho kara hasho made wa teikyo sareta gi o chibu no mono ni shita mono ga dono you ni sono gi o taiken suru ka tuyu koto nitsuide nobete arimasu. Soshite kyou kara manabu kyusho kara chuisho made wa yesama ni yotte motora sareta gi no mi ga shunaru kami ni yotte mitome rarare Gide aru. To you koto o, Israel no rekshi o toshite, chisho shite orimasu. Sancho ni chisetsu made wa, shuye sama nashi no ninge no doryoku no munashisa ni tsuide. Sancho ni chisetsu kara, nanasho made wa, shinko ni tsuide sunachi shuye sama wa, chibu no tame ni nani o nashite kudasatta ka. Mata chibun to tomo ni nani o nashite kudasaru ka nitsuide kaite arimasu. Hasho de wa ikeru nozomi, sunachi watashi tachi no uchi ni sumitamo shuye sama nitsuide kaite arimasu. Soshite kyusho kara chuisho made wa yesama ni taishite dono yona taido o toru ka, toyukoto no juyou sei nitsuide ikaereba Kristo wa bambutsu no ue ni araru. ということについて述べております。さらにもう一度このロマ書に対して別の観点から概観してみましょう。ロマ書3章1節までには罪について述べられています。3章21節から5章までは義とされることについて述べられています。またロマ書6章から8章までは、成果について、つまりキリスト者の成長について述べられています。さらに9章から11章までは、主なる神から提供された恵みを受け取ることと拒むことについて述べられています。さらに端的に言えばロマ書1章から8章までは主なる神の救いについて述べられています。その救いとは主イエス様によって全人類のために成し遂げられたものであり、信ずる者には例外なく与えなしに与えられるものであります。9章から11章までは提供された救いに対してイスラエルの民がどのような態度をとったかということを私たちに示しております。すなわちロマ書9章は過去のイスラエルの歴史のあれ様について、10章は現在のイスラエルのあれ様について、そして11章は未来のイスラエルのイスラエルに起こるべき事柄について 述べております。過去においては主なる神の義と恵みがイスラエルのために対して提供されました。ところが残念なことにはイスラエルのための大部分は提供された神の救いの道を拒んだのです。この事実をパウロは非常に悲しんで悩んでたのであります、その嘆きと悲しみをパウロは9章の1節と2節で述べています。もう一回お読み出しましょうか。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次の言葉、私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉のよる同国地のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですと、パウロは告白することができたんですね。ロマ書8章においては、キリスト者の喜びと信仰の勝利について書いてあります。罪人は神の子供とされ、イエス様に似たものとされます。ところがロマ書8章から9章に移るや否や、信仰の勝利が嘆きの声に変わるのです。この二つの説は悲しみの極地を表現しています。自分の全然帰り目ないパウロの愛がここに現れています。発祥においてパウロは、私をキリストの愛から引き離すのは何者であるかということについて証しをいたしました。それにもかかわらず、パウロはイスラエルの民を救うためならば、パウロ自身がキリストから引き離されても構わないということすら断言したのであります。キリストから引き離されること、これ以上恐るべきことはないということをパウロは十分に承知していました。パウロはまた、人間が人間を救うことは不可能であるということを知っていたのであります。詩編49編の7節と8節に次のような言葉が書いてあります。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならないと書いてあります。パウロは、罪のない者だけが人を救うことができるということを知っておりました。罪のない者とはイエス・キリストのことに他なりません。コリント第2の手紙5章21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと書いてあります。パウロ自身はイスラエルの民を救うことができないということをよく知っていながら、いかなる犠牲をもいとわないということを言ったのであります。それはパウロのイエス様の愛に満たされた心の現れに他なりませんでした。私たちは救われていない家族のためのに、家族と共に生活していて、また救われていない友人たちと共にいて、一体パウロのような愛を持って生活しているのでありましょうか。パウロの証ししていることは、誇張でもなければ、ホラーを吹いているわけでもある。